定住促進住宅取得支援。筑西市では若者・子育て世代の住宅取得をサポートします。住宅取得奨励金受給者の声です。昨年の4月に一軒家を建て、小栗に住み始めた前田亮太さん一家。以前は稲野辺の賃貸住宅に住んでいましたが、長男の海斗くんが小学校に入るのをきっかけに、亮太さんの実家がある小栗へ戻ってきたそうです。家を建てようとしていた時に、広報誌でこの制度を知りました。子供がいてお金が必要な時だったので、とても助かりました、と亮太さん。50万円の奨励金は建築費用に充てたそうです。同僚たちから、自分の住んでいる市ではこのような制度はないので羨ましいと言われます。市外からの転入者だけではなく、市内に住んでいる僕のような人でも対象になるのは嬉しいです。多くの人がこの制度を知って筑西市に住むきっかけになればいいなと思い、後輩たちにも声をかけています。筑西市は何より人が温かい、そんな地元が大好きですね、と笑顔で話す亮太さん。家族5人の笑顔が溢れていました。定住促進住宅取得支援の内容は次の通りです。若者子育て世代住宅取得奨励金は50万円。筑西市内に住宅、新築住宅、中古住宅を取得して定住した若者世帯、子育て世帯に対し、1世帯あたり50万円を交付します。対象者は、奨励金の交付を受けた日から5年以上対象住宅に定住する意思があること。対象住宅の2分の1以上の所有権が確認できること。居住する世帯員全員に市税などの滞納がないこと。以下のいずれかに該当すること。A、申請者、同居の配偶者が申請日時点で共に40歳以下である。B、申請日時点で18歳以下、高校生相当の同居の子がいる。なお、申請者の年齢制限はありません。申請期間、対象住宅の所有権登記受付年月日から6ヶ月以内。対象住宅、新築住宅は、新築住宅または建売り住宅、分譲マンションなど、建築後未使用のもので、完成後1年以内の住宅。居住部分の延べ床面積が50平方メートル以上の住宅。建築基準関係規定に適合している住宅。中古住宅は、使用されたことがある、または完成から1年を超える住宅。昭和56年6月1日以降の建築基準法の耐震基準を満たす住宅。居住部分の延べ床面積が50平方メートル以上の住宅。3親等以内の親族以外から購入した住宅。購入価格、土地代含む、及び修繕費用の総額が税込み300万円以上の住宅。なお、申請に必要な提出書類やその他の要件は、市ホームページをご覧になるか問い合わせてください。問い合わせ、企画課地方創生推進室、本庁4階、電話 242197。多世代同居住宅取得等奨励金20万円。子世帯または孫世帯の市外からの転入に伴う多世代同居。市内において親世帯及び子世帯または孫世帯が同一敷地内または隣接する敷地内に居住することをするために住宅、新築、中古の取得または増改築を行った場合、当該家屋の所有者に対して奨励金として20万円を交付します。なお、若者・子育て世代住宅取得奨励金の交付要件に合えば、そちらとの併用も可能です。対象者、対象住宅の2分の1以上の所有権を確認できること、多世代同居の世帯員全員が奨励金の交付を受けた日から5年以上、 多世代同居をする意思を有していること、居住する世帯員全員に市税などの滞納がないこと、申請日において子世帯または孫世帯が次の A、B に該当し、かつ本市へ転入した日の翌日から起算して1年以内の間にあること。A、市民で亡くなった日から1年以上経過した後に、再び本市に転入している人の世帯であること。B、市民で会ったことのない人の世帯で本市に転入していること。申請日において対象者の同居パターンに合致すること。なお対象者、対象住宅の要件、申請に必要な提出書類やその他の要件は、市ホームページをご覧になるか問い合わせてください。問い合わせ、企画課地方創生推進室、本庁4階、電話242197です。フラット35子育て支援型。市は住宅金融支援機構との間で、住宅ローン、フラット35子育て支援型に関する連携協定を結んでおり、次の対象者が利用する場合、当初5年間の金利が 0.25%、フラット 35S との併用で 0.5% 引き下げとなる優遇措置が受けられます。対象者は、若者・子育て世代住宅取得奨励金の要件に該当し、申請者が申請日時点で50歳以下で18歳以下高校生相当の子がいること。利用方法、フラット35の借り入れ契約前までに、利用対象証明書を取扱金融機関へ提出してください。利用対象証明書は、企画課地方創生推進室で利用申請書を受け付け、要件などを確認後に交付します。なお申請に必要な提出書類やその他の要件は市ホームページをご覧になるか問い合わせてください。問い合わせ、企画課地方創生推進室、本庁4階、電話242197です。住宅リフォーム助成事業補助金、最大10万円です。市民が市内の施工業者を利用し、個人住宅部分のリフォームを行う場合に助成します。なお予算の範囲内での助成となりますので、予算に到達次第終了となります。申請に必要な提出書類やその他の要件は、市ホームページをご覧になるか問い合わせてください。申請できる人は、助成を受けようとする住宅の所有者であり、継続して3年以上住民登録し居住していること、市税などを滞納していないこと、市で実施している他の同様の助成を受けていないこと、対象となる建物は、申請者が市内に所有し、申請時において継続して3年以上居住している個人住宅、店舗などの併用住宅は個人住宅部分のみ対象です。なお、本事業の助成は同一の住宅につき1回限りです。過去に助成を受けている住宅は対象外となります。対象工事、住宅の維持及び機能向上のために行う工事、市内の施工業者に依頼する工事、工事金額が20万円以上、消費税を除きます。未着工の工事であること、交付決定後に着工するもの、12月31日火曜までに工事が完了するもの、なお交付決定後、工事費が変更となる場合、助成金の増額変更はできません。受付開始日、4月1日月曜からです。なお、土曜、日曜、祝日を除きます。工事金額20万円以上100万円未満の工事は、助成金、対象工事費の 10%、1000円未満は切り捨てます。工事金額100万円以上は、助成金10万円です。工事例として、既存住宅の増築・改築工事、浴室・キッチン・トイレのリフォーム、床・内壁・天井の内装工事、 外壁張り替え、塗装、屋根の工事、耐震補強工事などです。問い合わせ、商工振興課、本庁3階、電話547011です。ここまで、定住促進住宅取得支援でした。地域包括支援センターをご利用ください。地域包括支援センターとは、地域包括支援センターは、皆さんが住み慣れた町で安心して暮らしていくために必要な援助や支援をする地域の総合相談窓口です。主任ケアマネージャー、社会福祉士、保健師が専門性を生かして皆さんからの様々な相談や悩みを聞き、介護予防や健康づくりを支援しています。そして安心できる地域、暮らしやすい地域を目指します。4月から高齢者に関する相談を市内4カ所の地域包括支援センターでお受けしますので、日常生活の困りごとや心配事がありましたら、担当地区の地域包括支援センターにご相談ください。高齢者の皆さんが生活や健康についての困ったことや心配事、例えば今の健康を維持したい、要介護認定の申請に行けない、介護予防、日常生活支援総合事業について知りたい、お金の管理に自信がなくなってきたなど、また高齢者のご家族が高齢者についての心配事、介護での疲れや悩み、例えば利用できるサービスを知りたい、介護に疲れた、家族が振り込め詐欺の被害に遭ってしまったなど、あるいは高齢者の近所の皆さんが近所の高齢者に関する心配事、気になること、例えば外出している姿を見かけなくなった高齢者がいる、近所に高齢者を怒鳴っているような家があるなど、何でもご相談ください。市内の地域包括支援センターは次の6カ所です。1、中館。担当地区、下館、竹島、養蚕、中館。住所、中館266番地2、特別養護老人ホーム、中館園内。電話380680。2、白鳥、担当地区、伊佐、川島、御所、川間、中館を除く。住所、上平塚590番地1、特別養護老人ホーム、白鳥内。電話457616。3、真心、担当地区、石城、住所、藤ヶ谷733番地4、石城老人福祉センター内、電話499888。4、真心、担当地区、共和、住所、クジラ237番地7、共和ふれあいセンター内、電話573668。5、笑顔、担当地区、太田、片尾崎、住所、新成1669番地1、電話456882。6、真心、担当地区、明野、住所、新井新田41番地2、明野農村環境改善センター内、電話528552。以上6カ所です。問い合わせ、高齢福祉課、本庁2階、電話220526。地域包括支援センターでした。